M3 ご来場ありがとうございました。キッド、
シンクの
ファミコン名人への道かっこ笑い1-3、イエーイ。パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで M3、はい、というね、
はい、
なんでしょうね、音楽版コミケみたいなやつが、
ね、あるんですよね。
そうなんです。で、はい、それに今回私がシナリオを書いたドラマ CD があって、
はいはい、しかもドラマ CD、 そうドラマ CD でもも
うあの BL というねあのボーイズラブ的なやつをまあ初めてシナリオを書いたんですけども、
乙女系じゃなくて BL なんですよね。
そうですね、その男が作った女性のためのドラマ CD というのを作ってですね、それを今回販売したわけですね。で M3 で販売したんですけど、はいはい、まあすごいね、人がね、
その、ね、天気悪かったんですよ、ね、
そうそう、雨が降ってて、ね、 ね、すごいあの湿気があったんですけども、はい、うん、なんでもうね、隣のブースですとか、はい、あの何かお買い物しに行ったブースにあの BL どうぞっていう感じでこう渡しとかして
どうぞ、
そう、なんかこうブツブツ交換、わらしべ長者、
はい、あ、まあ、でも やりますね、
うん、わらしべ長者 BL みたいな感じで、はいはい、こうどんどんこうなっていくとね。でしかもね、あのゲストに来ていただいて、はい、ったあの中山ライデンさん、
はいはい、
元台東ズンタタの中山ライデンさんも出展されてましたし、はい、あと半熟ヒーローとか、はい、あとファイナルファンタジー4のシナリオ担当とかの時田隆さんもいらっしゃって、はいはい、うん、もうすかさず BL 渡してきましたからねどうぞっていう感じでね、もうどんだけ BL 配るんだという、 いやだから BL って言ってもライトな BL ですよ、
あ
のキスくらいまでですよ、うん、A まで
言い方が
そうそう
昭和昭和だから、
いやそのただそこをどうするのかっていうのをキャストの声優さん、
はい、
男性陣と私で考えたという、どういったらシームレスに移行できるんだろうみたいな、なんでまあそれはあのまた
打ち合わせの現場になぜ私を呼んでくれなかった
そうだ、ね、通販とかやるって言ってたのでまあちょっとそれまた決まったらお知らせを、ね、はい、いたしますのでよろしくお願いしますということで、今回はゲストさんをお招きしておりますのでたくさんお話聞いてみたいと思います、はい、ということで行ってみましょうか。
ゲスト回です。
本編仮イエーイ。それでは早速ゲストさんお招きしてみたいと思います。
ゲストさん
いらっしゃい。どうぞ。
お
邪
魔します。
じゃあ、はい、お名前と簡単な自己紹介をお願いいたします。
はい、ドラマーの岡島俊治と申します。
はい、はい、よろしくお願いします。
スーパーファミコン伝説の森井空雄です。
よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ということでね、あの空雄さんは何回か来ていただいてますけども、
はい、
今日はあの、
はい、
岡地さん、
はい、岡地と呼んでください。
岡地さんとお呼びします、
はい、
岡地さん初めてということで、
はい、そうですね、よろしくお願い
いた
します。
よう
こそ。
いらっしゃいませ、
ね、ずっと僕が、はい、キッドさんと岡地さん合わせたくて、
あ
僕の周りにいる猛者同士を
そのゲーム好きのっていうことですよね。
もう岡地さんとこうずっとお名前を聞いてて、
はいはい、
でようやく去年、うん、あの知り合うことができて、
はいはい、
で話してみたら、
うん、
全然自分では理解できないぐらい の ゲ, ームゲームの歴史の話をされるので、これはちょっといつか連れていかなきゃいけないな。
なるほど、はい、もうあのギニュー特戦隊に会った時のクリリンぐらいの感じを感じたと
例えがね。
でも、はい、話してこう話をどんどんどんどんこうね、付き合いが広深くなっていって話してると、もうギニューどころじゃなかったっていうフリーザ第一形態ぐらい
の、あ、なので今日は、ね、そういうディープ な,、は
い、ディープな
話もしていきますけども、
楽しみでございます、
はい
はい、
でちょっとおはがきをですねこの番組募集しておりまして、
はい、
この平成の世の中に、は
い、素晴らしいです
ねなのでいただいてるのでご紹介します、はい、青森県にお住まいのラジオネームとも5140さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ言いたいんだよね、ラジオっぽいじゃんこれ
ラジオっぽいですよね、いいですいいです
ね、はい、世の中にはガチャガチャやガシャポンなど、う いわゆるカプセルトイが存在しますが、
はい、
私にはカプセルトイを選ぶ基準がありますと、
うん、
もしもカプセルトイの中身がお店の売り場に、まあ、並べていたら買いたいと思うかどうかですと、
うん、
基本的に、くじ引きの要素があるため、私はこの方法でかなり衝動買いを抑えることに成功しましたと。ああなるほどね、うん、最近のカプセルトイは値段も高く昔のように気軽に購入できなくなりましたと、
うん
うん、昔の方がメーカーもアイデアで勝負していて商品自体も面白かったと思いますと、
うん、
一つ覚えているのがスイッチを押すと一瞬だけ電流が流れるというおそらく現在では絶対に商品化できないであろうちょっと危険なアイテムでしたということでありがとうございます。
なるほど、
まあ確実に炎上しますねこれはね。
そうですね、
ビリってなったもん
ねやばいです ね
確かにガチャね、そのまあ今のねあの、うん、いわゆる人の命を吸う課金ガチャじゃなくて、
うん、あのじゃない
そのコインを入れてぐるぐるって回すやつは ね結構ありましたよね。
ありましたね、駄菓子屋さんの横とかね。
そうそうそう、コスモスっていうねなんかやつがあって、まああとビックリマンのね、
はい、
そうですね、偽物
の
ロッチ、ロッチそうロッチが出るのは同世代だなっていうのが分かるわけ。
死の間の線を消すっていうね、そうそうそう、本物を作る。
そうロッテに怒られないようにロッチっていう、ね、それで許されてたのかよっていうね、すごい。
早くもちょっともう
ジェネレーション
ちょっと世代がね、
世代が
あります
からね。そうだね、う
ん、はい、あのなんか、なんかねスパイ道具みたいな、
ああ、
はい、そ
う
だね。
うん。
盗撮カメラ
とか。それもなかなか、
ね、名前から
なかなかのやつです
ね。スパイ道具って言って
る、言ってるけどね。
すごいよね、そのズバリな、
ズバリ
ね、感じですね。いやということでね、まあ、そのぐらいの世代なんだなってのは分かるわけなんですけども、岡地さんは、
はい、
その世代的には、うん、まあどれぐらいからゲームと触れてるのかなっていうお話から始めると、
僕は幼稚園の多分年少さんぐらいの頃にですね、ははは、その友達の家に遊びに行ったら、
うん、
そこでテレビゲームというものがあったんです、
はいはい、
でそれはもうファミコンではなくてですね、
うん、
おそらく MSX
です。お MSX、はいはい、
でそしてカセットテープ版でしたね。
おーテープ版、
はい、では当然あのカセットテープですよ、いわゆる音楽聴くやつですね、
はい、
あれにデータを書き込み、それを読み込んでゲームにするというスタイルのもので、
うん、
僕初めてやったゲームはあのマリオブラザーズの MSX のカセット版ですね、
うん、
だったので、僕はでそれハドソンが出してる、
はいはいはい、
ね、ローカライズというかね、うん、あの発売してたんですけど、
そうそうそう、
僕はそれが初めての体験だったので、うん、ずっとマリオっていうのはハドソンのゲームだと思ってい
たと。これはねかなりの強戦士ですね、
強戦士ですね、
マリオ
バーサーカーですね。
マリオブラザーズがハドソンのマリオブラザーズを知ってるのは相当ね、やっぱあの昔からやってる人が知らないので。
そうですね、
私も MZ1500 っていうシャープ の、 あの PC を持ってたんですけど、まあ当時マイコンって言ってました、パソコンじゃなくてマイコンであったんですけど、それはあのねカセットテープじゃなくてクイックディスクというメディアで、それはカセットテープとフロッピーディスクのいいとこ取りって言って中途半端すぎてなくなっちゃったっていうやつなんですけど、
専用メディアだったんですね。
そうですね、クイックディスク規格が使われているのは MZ1500 と、あとファミコンのディスクシステムのディスクと、
お、あれそうなんですか。
そう、あれそうなんです。
わお、
あとヤマハのなんだっけな、ヤマハのねコンポーザーじゃなくてシーケンサーの保存用メディア、だからその3つしかないんです。
はあ、知らなかった。
そういうねマニアックなメディアなんですね。
なるほど。
だからテープ、だからカセットテープよりも、うん、あの早いで、フロッピーディスクみたいにこう、うん、扱いやす
い
やつがあって、うん、それのマリオブラザーズスペシャルっていうのがあって、うん、スペシャルっていう、うん、それもハドソンなんですよ。
はいはいはいはい。
それを最初にやったから、ね、いわゆるマリオブラザーズ の、 あの床を叩いてひっくり返してっていうのは、うん、ではないんですね、それは。
あ、へ
ー、
全然違うんです
か。全然違う。あのね、トランポリンがあって、
うん、
トランポリンの上でマリオがジャンプすると、うん、同じトランポリンにいるカメとかがひっくり返るわけですよ、うん、反動で。それを蹴っ飛ばすという。 すごいね、スペシャルってここかなっていう。ただキーボードなわけですよ ね、 まあ、すね、 MSX もそうだと思うんですけど、2人同時プレイをすると、うん、マリオとルイージ、そうですね、すごいですね。こうマリオはね、十字キーと、あと CR、うん、開業でジャンプなんですけど、うん、私次男ですから、兄がいて、ルイージなわけですよ、
なるほど。
だから英数キーでジャンプ で、
あ
で J とK とかなんかそんな感じので動く、左右に動くわけです。すごい無茶を強いられるなっていう。
すごいですよね。
それがスペシャルですから、ね。っていう時代がね、可能性。そこからゲームやってる。
そうですね。はい、
いや素晴らしいですね。カセットテープ時代のね、ゲームをやってた人がね、もうあんまりいないですから。
そうですよね。知らなかったですもん、僕、そのカセットテープでゲームができた時代があった
っていう。あったんですよ。
あったんです
よ、ね。そうだからゲームやろうかなと思ったら。まずテープをセットして巻き戻してからロードするじゃないですか、うん、いや読み込むわけですよ、すぐゲームできないんですよ、
はいはい、
ロードするからその間お風呂入って歯磨いて着替えても寝る準備してから終わったかなって行くわけですよ、
う
ん、で終わってればできるんですけど、エラーになってた場合はもうその日はもう諦めて寝ると
、
うん、
寝る
ひどい時代ですよ。
何分ぐらいかかるんですか。
いやもうだから物によりますけど、1時間ぐらいかかるものありますから、あのねレリックス、
レリックスね、
レリックスの最終ダンジョンとか超広いですから、もうやっぱ1時間ぐらいかかるわけですよ。でお風呂とか入ってやってロード終わってやるじゃないですか、で間違って戻っちゃったりして、
うわ
最悪、最初の人入ってすぐ間違えて戻
って左移動しちゃって、
あーはーはー、そしたらまた
もう一回
ロード、
うわひどいですよ、
地獄よ、
バカなのって、俺バカって思いますよ、
そのあーって時間ってね、
時間
そう、本当にそういう感じ、
そういう時代があったんです。
そうです、
今ね効率的にゲームをやれるような、ね、
う
ん、時代だった
んです。そうじゃん、
うん、まあ、つって僕も3歳ぐらいですけどね
いやだからそのね、だから音声がプログラムになってたっていうのがあったので、その当時は、まあ、これもね、あのそういうオールドユーザーの人がゲスト来たら毎回話してるんですけど、そのシートが雑誌についてきて、ペラペラのレコードみたいな、それをレコードプレイヤーで再生して、その音をテープでカセットテープに録音すると、それがプログラムになるわけですよ。だからなんかね、今考えると逆に新しい、
新しい、かっこいいですね。
演奏したやつを録音するとそれがプログラムになるっていう。
え、それでゲームができ
る、ゲームができる、
すごいおしゃれですよね。
なんかね、
発想は
スパイ大作戦みたいな。
そうそうそうそう
暗号、暗号ね、
暗号、暗号、暗号。
そう、これも何回も言ってんだけど、うん、そのシャープのね、はい、パソコンサンデーっていう番組があった、
ありましたね、
日曜、
小倉さん
の、そうそう、小倉さんのやつ、はいはい、あれ30分で、後半で副音声のテレビでプログラムの配信をするんですね、
はい、マジでそんなやつ
ですか。そうそう、だからそうガーピーピーピーみたいなの言うじゃないですか。それをテープで録音すると、それがゲームに、プログラムになる。
だ
から
すごい、
インターネットとかも先駆けてテレビの映像ですよね、はあ、を使って副音声でそのプログラムを音で流すという、もう頭がおかしいとしか思えない
すごい、すごい。その音っていうのは、例えばテレビからそのケーブルでつながないで、なんていうんですか、
もう直だから、お母さん今からちょっとプログラム録音するからちょっと静かにしてっていう
ことですよね、うん。
ただ当時ね、副音声のテレビって高級品だったんで、私も持ってなかったんですよ。だから当時の人話を聞くと、でもやっぱ10回に1回も成功しないと。
そうですよね、
うん、
空気を
挟ん
で
そうそうそう、
空気の層を挟んでますからねなんたって
だなんでそれやろうとしたんだよっていうね。でもそういう時代があったわけですよ。
さあ、でも 手がちょっとでもこう震えてカチャカチャってなったらもう
終わり、
もうバグですよ、
うん、救急車が通ったりしてもダメだもん、
エラーですよ、
うん、真剣勝負ですから、
真剣勝負もう無菌室みたいなところに副音声のテレビを置いとくしかないですよね、
置いたいっていう、っていう、だから今はねインターネットで、ね、ダウンロードできるなんていい時代なわけですよ。
いい時代ですよ。
お母さんちょっと静かにしといてとか言わなくていいんですから、
ね、確かに、あの最大の敵はお母さんでしたからね。
そうそうそう
子供の時代、
まあ確かにね、
うん、ゲームやってた
ら、それはそうかもしれない、ね、
うん、
ちょっとこうコードに引っかかってブーってなる。
そうそうそう、
よくあります
お母さん、ね、
あとブレーカーが
ブーンってね、
いや今ラスダンだったのになっていう
ところがね、ね、
そうですよ、ね、そう、そういう時代の人だっていうのもすごいよくわかります、
ね、そうですね、
はい、でやっぱりあの、はい、一番、うん、この好きな感じの、はい、まあ、ゲームのジャンルとか、はいはいはい、そういうのはありますか、
うん、そうですね、やっぱり僕はその一番その衝撃を受けたというか、うん、まあ、今、まあ、実際音楽やってるんですけど、うん、その原因となったゲームがありまして、それはあの PC88 版のイースター
ですね、うん、おー、イース、
はい、
お
ー、でそれがですね、僕の友達のお兄ちゃんがそのゲームをやっていて、ある日その友達の家に遊びに行ったら、お兄ちゃんたちがですね、イース1のダンジョンをクリアしたところでですね、うん、はいはいはい、エンディング流れてたんですよ。
あ、
それでこれはなんだと、うん、ファミコンしか見てないですからね、はいはいはい、自分はその自分にもうなんか見たことないような綺麗なグラフィックといい音楽が流れてきて、うん、はいはい、俺はもうこの道に進むみたいな。
お、
最初僕だからその音楽の方行く前は僕はドット打ちになりたくて。
あ、なるほど、
そうだったんですよ、だったのでそういう意味ではもうグラフィックの方行って絵の方行きたいなという感じでしたね。
そこがそのもうそれを見て、うん、にその啓示を受けて、
啓示を受けて、
あ、なるほどすごいですね
そっからですね、いろんなことが、
あ、
始まったの。
いや、イース、私はイース1、2、はい、あの CD ロムロム、はい、PC エンジンの CD ロムロムで見て、はいはい、まあやっぱ衝撃を受けるわけですよ。
そうですね、
なんだこれは、これはっていう、もう本当にそれしか言ってないですけど
これは、
いや本当に
要するにそのパソコン版のイース2っていうのは、はい、まあほぼ初めてと言ってもいいと思うんですけど、オープニングでアニメーションしたんですよ、
うん、
リリアっていう女の子を振り向くんですよ
そうそうそう、
でも振り向きリリアといえばですね、はい、もうその当時 の、はい、あのゲーマーはみんなこ う、はい、もう胸がキュンとなるっていうぐらいの衝撃があったと。そうそうそう、
アニメーションっていうのはあの要は小さいドットのキャラが、
あ、じゃないですよ、アニメです、アニメと言います、
本当にアニメ、
うん、A ですね、
あ、
なるですだ
よ、その童貞を殺す服みたいなのを着たですね、可愛い清楚な女の子振り向くわけですよ、
オープニングで、
オープニングで
何回も、じゃあニューゲーム、ニューゲーム、
ニューゲーム何度見たことか、
そ、そのボーンってイースの国に飛ばされて、はい、で目が覚めたらその子が目の前にいて大丈夫っていうところから始まるっていう、
それがイース、ね、
そう、全男子が好きに決まってるだろうっていう始まり方なわけですよ、
常にこの起こされ方をしたい
ですね。そうそうそう、毎日これにして、
毎日これにしてください。
う
ん、
そうそうそう、
なんだったら
ねえ、
まあ、記憶は失ってますけど、ね、大体ある
の
ね。
いや、そのね、本当にね、イース1、2の2のオープニングが最高にいいんだよ、もう。もう多分俺100万回ぐらい見てるけど、めちゃくちゃいい。本当に。
で、ただ CD ロムロム版っていうのは、はい、1、2が地続きでつながってしまうので、
そうそうそうそう、
はい、要するに2のオープニングだけ見ようともできないですよね。
そうそうそうそう、
あ、ワンをクリアしてから、
そうそうそう、クリアしたところのセーブデータ残しておかないと
見れない。
いけないので
、いや本当にね。
と思いましたね。
ねえ、もう本当にね、とにかく見てほしいんだけども、うん、あのリリアがね、
リリアがね、
いいですよ。鶴ひろみさんなんだよ。
ああ、いいですね。
それはいいですね。本当に。その振り向きもあってさ、うん、もうね本当に俺あのあれロケしたくて、あの2のオープニングもうあのロケ地軽井沢って入れたいんだよね振り向くとこね
振り向くところね
ロケ地軽井沢って入れたいんだけどあの最初の塔のとこはあのスカイツリーを
したからスカイツリーあれダームの塔なんですね、押し上げのやつ
そうそうそう、
なるほど
とかの、ね、ずっと構想にあって、ね、あのこう主人公ね、アドルがわーってこう、はいはいはい、飛んでるところはプールとかでこう、こう背面浮きをしてもらって
なるほどなるほど、
それをブルーバックで合成するとかすればいけるんじゃないかな、
いけるかもしれないいけるかもしれないやりましょう。
いやあ、でもじゃあそう2だったら最初のあれですよ、あの、うん、ピシュンっていうあの敵のね、
はいはい、
ボスたちがこうなんか出てくる、そこからやんないといけなくて、
はい
はい、あの魔導士みたいなのがヒュインって出てきて、
ね、
そう、はい、ダームの塔が沈黙しました、いかがいたしましょうかって言って、コワーンってなって、大ボスみたいなやつが出て
くる。面白い。アドルとやらがどこまでやれるか。
見てみるとしようぞ。コワーンって消えるという。
そうです。
完璧ですね。あれね。
いや、僕もだからあれでしたからね、その JDK バンドをその後やるんですけど、
うん、
そのところの、もう大体 LINE のですね、あの、 わかりましたみたいな返答は全部承知いたしました。
承知いたしました。いいですね、いいですね、そういうのね。
そういうことでしたよね。
本当にね、2のオープニング最高なんだよ。
最高さ、
あれは、うん、みんな知ってるしね、そのこの時代の好きな人は ね、
うん、でしかもあれって、はい、あの裏話的には、はい、その要は1、2作って、はい、要するにそのグラフィック書いてた方がいらっしゃるんですけど、その人っていうのは、はい、作ってすぐ辞めちゃうんですよ。やめちゃうんですが、はい、なんとその人が名前を変えて、はい、制作に携わっているのが CD ロン版のイーツ1、2です、ね、
すごい。
そうなん
だから実はグラフィック同じ人が書いてるんです。
なるほど、はい、すごいなんか仮面の騎士的な感じの。
いや本当ですよ。、
ね、
そういう意味ではもうだからもうご本人がブラッシュアップした形でのイーツ1、2なんですよ。
すごい、
ドットも全部そうです
か。すごいね。ダルクファクトじゃなくて本来の賢者の子孫みたいな方の人が書いてるという。そうです、
書いてるみたいな。
多分我々2人しか分かってない
ですね。そうですね、
なるほどね。あ、そうなんだ。すごいな。
俺とシンクさんは。
すいません。すいません、ごめんなさい。
いいんですよ。
で、ワンのね、ワンのラスボスはね、本当は悪い人じゃなくて、その子孫なんです、そのイースのね、新関係の。ただちょっとあれいろいろあって、なんか悪の方に行っちゃったっていう話。
2でその人はどうなるんですか。
その人は出てこない。
あ、出てこない。そう、2は
まるで出てこない。
新関係の、あの本みたいのをね、集めていくのが2の話なんで。そうそうそう、だラピュタみたいなね、そこに行くわけです。その、
いや、そうですよ、まさにラピュタですよ。
ラピュタ世代的に
2ですか。
2、1は地上なんだけど、
そうですね、
そのすごい塔があって、でそこから2でラピュタみたいなところに飛ばされるっていう。
でしかも要は古代文明じゃないですけど、
そうそうそう、
まあ、だから僕は本当思ってるんですけど、あの時代っていうのはもう空前の天空の城ブームなんですよ、
う
ん、
そうそうそうそう。
だと思いますよ、
うん、確かに天空に何かがあるゲームもめっちゃ多いですもんね。
そうそうそうそうそうそう、そう、
やっぱロマンがあるわけですよ、
ね、
まだ
ね、ですよ、
だイースはいいぞっていう。
そうですね。
でね、3ですよ。
3ね、
3、そう、3は私スーファミ版を最初にやったんですね。
それは
ね、もうね、本当にトンキンハウスですよ、移植がね。東京書籍
トペーってやつですね。
そうそう、あれっていう、
違うんだ、
なんか聞いてたのと違うぞっていう。
俺でも岡地さんと会ってイースだって話をしてた時に、イースのスーファミのやつだったらやったことあるんですよねって言ったら、うん、ああダメなやつだ。そうですね、
本当にね、あれはね、
あ
れはね、
ダメなんだ。3は
そうクリアしたんですけど、うん、はいはい、スーファミ版を
やりましたか。
やりました、
すごいですね。
ただその最後のラスボスの時に、はいはいはい、プロテクトリングっていうやつが、はいはい、まあ、全部の攻撃無効化できるのがあるんですけど、
なんすかそれ、
あの、それないとねきついんですよ、うん、敵の攻撃激しいんで、ガルバランってやつが、ただ取り忘れてて、
あ、積んでますね。
そうで、どうやって倒したかというと、タイマーリングっていうのがあって、
おお、いけました。
そう、敵がねゆっくりに動くんですよ。だからあのガルバランの攻撃すごい早いやつが来てるときはタイマーリングで遅くしてかわして、で攻撃の瞬間にあのパワーリングに切り替えてバシッて切るっていうのを繰り返して倒したんですよ。
それはむしろ縛りプレイですかね。
そう、初回なのに縛りプレイっていう、何をやってるんだろうっていう。
とんでもないですよ、もっと簡単ですよ。
そう、後でね、後で攻略本とか見て、あ、プロテクトリングっていうのあったんだ、俺何やってんだろうみたいな。
すごいわ、そんな人初めて会いました。
そうだから、うん、これすげえ難しいなと思って、なんか何回もやられて、どうしたらいいんだって、ちょっとなんか休憩してご飯とか食べて考えて、はい、そうか、タイマーリングで遅くしてかわした上で攻撃の瞬間に力を上げて切ればいいんだと思って。
かっこいい、
高校生の時ですね。
これはまた
俺がアドル・クリスティンだっていうぐらいの、
いや、もうすごいです、
冒険をします。だからね、人より多分楽しんでる。
いや、絶対楽しんでません。絶対楽しんで
ます。クソゲークソが言われるんだけど、最後の戦いすげえ熱かったよっていう、個人的なミスにより。
でもそういうのってありますよね、ゲームってね、
うん、
個人的に名作になるものってありますよね。
そうそうそう、
確かにある、うん、
あるよね。
取り忘れは多いですね。
ただ後日、うん、その CD ロムの版のイースを見た時に、はいはいはい、またこんなにいいのっていう、
こっちかよ
っていうのは思いましたね。
そうなんです
よ、ね、そうなんですよ。イース1、2と3はね、ぜひ CD-ROM の版をね、やってほしいんですよ、これが。
まあ、あと、まあ、あれですから、普通にあの販売してるエミュレーターというか、うん、プロジェクトエッグっていうの
が、はいはいはいはい、
プロジェクトエッグで、あの要はあのイース1、2、3
そうだね、ありますからね。
あ、そうなんですね。
PC 持ってればプレイできますので、
うん、あ、そうなんですね、
はい、それもやってみるのも一興かな、
う
ん、
そこがいいですね。
しますけどね。そう、2とかね、すげーいっぱい出るんですよ、リメイクとかがね。
出すぎですね。
ものすごい出てるんで。
ものすごいですね。そ
う、ただやっぱり CD ロムロム版の1、2がいいと思うんですよ。
ちょっとね、次回やって、
そうそう、やってからね、
次回はへー
じゃなくてね、今どこいるのか、ね、ノルティア氷壁みたいな、そんな話もできればいいなと思いますけど、ね、
じゃあ、あの空音やらがどこまでやるか見てみるぞ、しようぞ、ね、
ということですね。
そういうことね。いやでもね、いいですね。ファルコムファンはね、あんまり今までこのゲストにはいなかったので、うん、非常に、うん、私はね、あとドラゴンスレイヤー 4、
ね、
ドラスレ4もやりまして、
はい、ファミリーというやつですね。
そうそうそう、ね、はい、あれがね、うん、あのまあ家族なんですよ、はい、ドラゴン殺しの、でドラゴンスレイヤーを使えるのがあのお兄ちゃん、はい、ロイアスっていう長男なんですけど、いつも思うのが、はいはいはい、あのドラゴン倒した後にロイアスってどうなんのかなと思って、
あ、もうアイデンティティ失いますからね。
そう、だからドラゴンでロイアスっていうのだけがドラゴンスレイヤー使えるんですけど、能力がすげえ中途半端なんですよ、うん、全キャラの中で、うん、お父さん力持ち、お母さん魔法使える、うん、妹ジャンプ力がすごいある、うん、でポッチっていうペットは敵の攻撃を受けないってあるんだけど、うん、お兄ちゃんは超平均的な凡人なんですよ、うん、ただドラゴンスレイヤーを唯一使えるっていう、だラスボスは彼しか倒せないんだけども、ドラゴン倒した後にどうすんだろうなっていつも思ってて、ね、
まあ、だから普段の生活が
とそうだか ね, ね、だから私ロイアスがニートになったシナリオとかを勝手にいくつか作ったりしてるんですけど、
うん、しょうがないですよね、やることないですからね、
倒した後
と、
ね、やることないですからね、しょうがないですよ、
ね、あの便利屋としてあの、うん、ドラクエの発売日並びに行くとか
、ね、ドラゴンいないからね、
そ, うでそこであの僕が一番ドラゴンスレイヤーうまく使えるんだっていうのを言い続けながら生きるニートになるのかなっていう、本当にね、お兄ちゃんそこしか出番ないんですよ、
もう本当だから早く竜が現れないかなってことですよね、
そうそうそう
どっちかっ
ていうと、そう、どっちかっていう
と、そ
う、なんかちょっと窓まぎ的な感じなんですよ、その悪が出てこないと自分の存在意義がないっていう、
はいはい、
だからむしろそいつがあの竜を呼び覚ましてんじゃねえかっていう、
もうだいぶ陰謀論みたいな
感じですよね、そうそうそう、あって言ってる間に
お時
間があれなんですけど、そうライブの話ね、ライブの話、
そうね、
それ大事だ
から、話をしに来
てライブちょっとついついちょっとい
や面白くなっちゃうね、まだまだいくらでもいけますけど、
一方のまで発展したのに
全然いけるんですけどね、
ライブ
これをちょっとね、そんな、私のですね、リーダーバンドである岡島春というバンドがありましてですね、そのバンドの、ワンマンライブが、11月20日月曜日ですね、はい、に、あります、六本木クラップスという場所なんですけれども、ちょっと今詳細、ご紹介しますね、
はい、
ですね、料金が前売り4000円の当日4500円でですね、場所は六本木クラップスです、はいはい、こちらの、箱の方にですね、問い合わせていただければ、チケットとか予約できるようになってますので、
はい
はい、ぜひ皆さん、興味持った方はですね、ぜひぜひ
そうです、ね、
このライブにいらしていただければと思います、はい、そしてですね、今回一緒に、ゲスト出演している森空雄くんも緊急参戦、
そうなんです、
このラジオに岡地さんをお呼びした時は僕まだ一緒に出ることになってなくて、
あ、う
ん、この前飲んでる時に出ることになって、
う
ん、
すごいですね、
やるみたいな
え、いいんすか、
うん、
やってじゃあみたいな形でです
、ね、すごいね、アドルとドギーみたいな感じ助けに来ちゃって
壁バーン割って ねそういうことですよ、わかんないよね、
わかんない
大丈夫です、いいです、いいです 大丈夫です、
はい、ということでね、
はい、
ぜひチェックして遊びに来ていただければと思います、はい、ということで、いや本当あっという間だったの で、 で、ね、まだまだ序章ですから、
はい、
またぜひね遊びに来ていただいて、
ぜひぜひもう
そうですね、ちょっとライブ終わって、
そうですね、
あふれ出るもの、エミューか何か
そうそう、ね、イースやってね、
僕、
う
ん、だってファミコンって言ってファミコムだったらまだ太陽の神殿とかあります
から、ね、ああいいね、いいね、まあまあまあ、なんでその次回ねまたファルコム愛にあふれる話をねしていきたいと思いますので、よろしくお願いします、はい、ということで本日のゲストは岡地、はい、さんと空尾さんでございました、はい、ありがとうございます、
ありがとうございました。
はい、エンディングでございます。本日のゲストは岡地さんと、はい、空尾さんでございました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあライブの告知をもう一度、はいはい、お願いします、はい、
私の、岡島としある私のですねリーダーバンドである岡島春、それのワンマンライブが11月20日、六本木クラップスにて行われます。はい、詳細としてはですね前売りが4000円、当日4500円です、予約の方はですねこの、クラップスというお店の方にぜひ直接、連絡いただければと思います。詳細など僕のツイッターの方でも、告知しておりますので、そちらの方もちょっとチェックしてください。
はい、お願いいたします。よろしくお願いします。じゃあシンクさん。
はい、シンクでございます。私の方は11月の18日、新潟でゲームインパクトイン新潟というイベントがございます。こちらの方はゲームインパクトで検索していただくと詳細出るんですが、私の方は、ファミコーダンで多分テクノスコーダンになると思います。ここでしか多分絶対聞けないのでよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。ということでね、いや今回はね本当にね濃い話をねしましたね。
でもまだ全然ちょっと上積みじゃないですか。
そう
です
ね、そうそうそう、まだ、 そうまだねスタタイトル画面に行く前の
前の
あの
起動のあのロゴの、
そうですね、
ですよぐらいしか行ってないので、
そうなんでまだ全然ですね。
そうですね、なのでまたぜひね遊びに来ていただいて、はい、
よろしくお願いいたします。はい、遊びに来ます。
はい、じゃあエンディングははい、岡地さんの曲で、はい、
そうですね、
お別れをしたいんですけども、
はい、
タイトルなどお願いできますか。
はい、岡島春のエターナルという曲になります。
はいはい、はい、じゃこれを聞きながら、お別れしたいと思いますが、はい、いつものね、はい、番組の恒例のご挨拶がございますので、はいはい、これを皆様で、昭和して、はい、締めたいと思いますので、よろしくお願いいたします、はいはい、ということで、ありが
太陽ホエールズー。